おはようございます。9月6日午前3時7分深夜の地震と停電に大きな不安を感じながらも、懐中電灯を照らし慌てて防災ラジオの電源をつけたのを思い出します。北海道では初めて観測された最大震度7の甚大な被害と恐怖、お亡くなりになられました皆様へ謹んでお悔やみを申し上げ、被災されました皆様へ心からお見舞いを申し上げます。また全道全域の停電により、留萌市全域も停電、電気復旧までの間根津の作業に当たられました皆様へねぎらいと感謝の気持ちを送りたいと思います。各地域に爪痕を残し、北海道胆振東東部地震、これからの復興が急がれ、それと同時に防災体制の強化と防災意識の向上に課題意識を持ちながら一般質問をさせていただきますので、ご答弁をよろしくお願いいたします。留萌市では今年3月に防災対策の強化推進を目的に、留萌市防災計画の大幅な改定と留萌市防災ガイドマップの改定を行い、全校配布されております。防災ガイドマップは、留萌市ではどのような自然災害が想定されているのか、それらの災害に対して日頃からどのような備えをし、どのような行動を取ればよいのかをまとめたもので、もしもの行動に役立ててもらおうと作成されております。そこで7月の大雨災害対策の検証についてお聞きいたします。これまでの災害対策を踏まえて、改善された事項と大雨災害も含め、課題として捉えている事項、対策についてお聞きをいたします。続いて避難情報と市民意識についてですが、7月の大雨により河川水位が氾濫危険水位に到達したため、市は避難指示を発令しましたが、実際には避難指示対象地区住民の約2割の方しか避難しなかった状況が報告されました。避難指示が出ても避難しない人の課題は、災害が多発している昨今全国的に問題となっておりますが、7月の大雨の避難状況から考えられる市民意識をどのように判断しているのでしょうか。また今後において避難勧告や避難指示などの意味についても徹底した啓発が必要と考えますが、市として今後どのような取り組みを考えているのかお聞きをいたします。次に女性視点からの防災対策についてです。高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児などの要援護者への配慮や、授乳室や男女別更衣室の設置、女性による女性用品の配布、避難所での防犯など、避難所運営に女性の細やかな視点を取り入れるため、女性の視点で防災を考えるワーキンググループを作り、意見を取り入れている自治体が増えております。ぜひ留萌市でも検討すべきと考えますが、市長の見解をお聞きいたします。大項目2点目、地域の自衛隊を支えるための質問です。自衛隊は我が国の防衛と安全保障のために 国際緊急援助活動に力強く支援しており、北海道に駐屯する陸上自衛隊は全国の自衛隊に先駆けて海外派遣され、任務を立派に果たしております。この度の北海道胆振東部地震に関わる災害派遣には、留萌駐屯地からも約450人が被災地に派遣され、任務に当たっております。このように陸上自衛隊の被災地での役割は大きく、今後においても期待をしているところです。留萌市においては、陸上自衛隊留萌駐屯地が果たしている業績は大きく、災害派遣ばかりではなく、各町で開催の各種イベントへの支援、何より若者が減少していく自治体にとって人口減少対策にも大きな影響を及ぼしていると考えます。留萌市は自治体ばかりではなく、地元事業者を中心とした留萌駐屯地を守る支援体制が深く、地元企業による退職自衛官の雇用を促進するなど、地域住民の理解が深まり、自衛隊と共存共栄するまちづくりが推進されていると感じております。そこで留萌市は現在、自衛隊とどのような連携、協力を図っているのか確認したいと思います。また、昨今、隊員募集に苦慮しているようです。地方公共団体は自衛官の募集事務の一部を行うこととされており、防衛省はそのための経費を地方公共団体に配布しています。今後、少子化などにより、募集環境はますます厳しくなることが予想されていることから、地域に密着した地方公共団体、関係機関などによる募集協力が不可欠であるとされています。留萌市として積極的な募集支援の取り組みを市長はどのように考えているのか、見解をお聞きいたします。次に留萌駐屯地周辺の環境整備についてお伺いいたします。駐屯地周辺の市道の除排施設において、現在は片側の歩道除雪となっているようですが、両側の歩道を除雪することはできないかお聞きいたします。近年、自治体でのいわゆる婚活支援のための事業が広がってきています。特に少子化対策をはじめとして、人口減少対策として、定住促進を促す政策として取り組んでいる町もあります。そこで、留萌駐屯地の若い隊員をはじめ、結婚を望んでいる人たちの出会いの場を作るため、道内外から参加者を募るようなイベントなどを企画できないかをお聞きいたします。減少する人口の抑止策の一つとしても期待できると思います。市長のお考えをお聞きいたします。大項目3点目、留萌市の子育て政策について質問いたします。市長は心豊かな町留萌の実現に向けた重点的な取り組みの一つに、子どもたちの夢を育む市民安心の実現を掲げております。具体的には、中学生までの医療費無償化や、保育料の軽減や、病児保育事業など、心豊かに子育てができる環境づくりを進めていこうという取り組みに期待をしているところです。そこで、留萌市子ども子育て支援事業計画に基づいて、103事業が実施されておりますが、主に担当所管が行う平成29年度の事業評価は、十分な成果と一定の成果が 94% を占めており、 大変高い評価となっております。しかし今年5月に調査した市民まちづくりアンケートの集計結果では、安心して子どもを産み育てることができるかという質問項目では、あまりそう思わないとそう思わないが 50% となっております。無作為に抽出した1200人を対象に、住み心地や市民実感などを調査したものですが、子育てに関しては市役所の評価と市民実感に大きな乖離があるようです。私は市長の子育て政策と一生懸命に子育て支援事業を行っている職員の方の姿勢を認めておりますが、なぜこのような実感の違いがあるのか検証しなければならないと思います。過日開催された留萌市子ども子育て会議の中でも、いろいろやっているようだが成果が上がっていないという意見も聞かれました。市長は留萌の子育て支援事業の市民実感との乖離をどのように捉えているのでしょうか、お伺いいたします。次に幼稚園保育所の利用状況で、入所保留いわゆる待機児童が留萌市内でも発生しております。待機児童の発生原因、認可保育所における待機児童数の状況と待機児童解消対策について市長にお聞きをいたします。最後に平成32年度スタート年とした第二次となる次期留萌市子ども子育て支援事業計画を策定するにあたってニーズ調査を実施するようですが、アンケート項目が膨大な数で、子育て中の保護者にとっては大変な負担、子育てニーズの声が届いていないので、若いお母さんの意見を集める手法として、スマホの活用できないかという意見も聞かれました。今年度のニーズ調査の実施方法について、市長にお聞きをいたします。以上、1回目の質問といたしますので、ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員の質問にお答えいたします。大項目1点目の留萌市の防災ということで、中項目、7月の大雨災害対策の検証ということで、これまでの災害対策を踏まえた改善についてのご質問ですが、留萌市では平成30年3月、東日本大震災や熊本地震など、これまで発生した大規模な災害の教訓や、近年の災害特性を踏まえた市の災害対策における基本的事項を定める留萌市地域防災計画についての全面改定を行った中で、防災対策の改善、強化、推進に取り組んでいるところでございます。また、地域防災計画の改定に合わせ、留萌市防災ガイドマップについても全面改定を行い、新たな津波、洪水、浸水想定区域を加えたハザードマップの見直しや、避難情報ごとの発令時の状況や取るべき行動について、より詳しく掲載することにより、いざというときに速やかに避難行動が取れるよう周知を図るとともに、災害への心得や災害時における地域での助け合いなどについても掲載をし、市民の皆様一人一人の防災意識を高めていくための取り組みを積極的に進めているところでございます。さらに平成29年度には、防災行政無線を補完するための防災行政ラジオにつきまして、 津波浸水想定区域に在住されている世帯に対し、無償貸与という形で配布を行うことにより、津波発生時に特に緊急避難が必要となる沿岸部への情報伝達手段の整備を図ったところでございます。また、今回の大雨災害も含めた課題についてのご質問ですが、近年、全国各地において地震、津波、台風、豪雨災害など、さまざまな災害が発生している中、留萌市においても、いつ起こるかわからない自然災害に対して、地域全体の防災力をしっかりと高めていくことが大変重要な課題であり、特に防災・減災の基本となる自助・共助の連携による意識の醸成については、地域の防災力を高める上で必要不可欠なものでありますことから、市民一人一人がこうした意識を高めていけるよう、具体的な取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、避難情報と市民意識ということで、7月の大雨による避難指示に対する市民意識についてのご質問ですが、7月2日から3日にかけて降り続いた大雨により、市では藤山町、幌糠町、峠下町の3地区146世帯289名を対象に、それまで発令していた避難勧告を避難指示に切り替え、指定避難所への避難を指示したところでしたが、実際の避難者数は56名で、率にいたしますと 19.4% にとどまったところでございます。しかしながら、避難指示の発令につきましては、藤山町、幌糠町、峠下町の全域、全世帯を対象に発令をしているため、各地区にお住まいの方のご自宅の土地の高さや地形によっては、大雨や川の氾濫による浸水の影響がない場所も含まれていることから、市では避難情報発令に対する実態を把握することを目的といたしまして、今回、避難指示、避難勧告の発令対象となった地区、すべての世帯を対象に、災害時の避難に関するアンケートを行い、避難情報の入手先や避難の有無、避難しなかった場合については、その理由などを把握することにより、今後の避難情報の発令に向けた課題について、整理を進めてまいりたいと考えているところでございます。また、避難情報の啓発の徹底についてですが、現在の避難情報の区分につきましては、平成28年12月、国から示されたガイドラインの改正により、避難準備、高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示へと名称変更となったところでありますが、それらの意味や行うべき行動が分かりづらいといった声も聞かれており、今後、改めて市の広報誌の特集記事により周知を図るとともに、先ほどのアンケート集計後に実施をいたします各地域への防災に関する説明会やお茶の間トークなどの場面でも周知、啓発を図っていきたいと考えているところでございます。次に中項目3点目の女性視点からの防災対策という中で、女性視点からの防災対策についてのご質問ですが、災害発生時において避難所生活を送る際、男女のニーズはそれぞれ大きく異なるものであると言われており、男性女性が共に理解をし配慮し合うためにも、避難所運営における女性ならではの視点や意見を反映していくことは 大変重要なことだと認識しているところでございます。こうした中、留萌市といたしましては、今後は毎年度実施しております市民防災訓練など、市が取り組んでおります防災関連事業などに対し、女性視点を取り入れた防災体制の確立を図っていきたいと考えているところでございます。次に、大項目2点目の地域の自衛隊を支えるというご質問の中で、中項目1点目、自衛隊員募集支援ということで、現在自衛隊とどのような連携協力が図られているのか、また隊員募集に対し市として積極的な募集支援の取り組みができないのかというご質問でございますが、自衛隊との連携につきましては、自衛隊協力会留萌地区連合会における留萌駐屯地の創立記念行事や、自衛隊入隊予定者激励会における共催をはじめ、留萌市自衛隊協力会における冬季戦技競技会や全日本バイアスロン選手権の応援、富士登山駅伝大会支援などを実施してきたところでございます。また、北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会、北海道自衛隊協力会道北地区連合会、さらには自衛隊協力会留萌地区連合会及び留萌市自衛隊協力会などの関係機関と連携を図りながら、防衛省や北部方面隊に対しましても、地域での役割を説明させていただき、留萌駐屯地の体制維持についての要望を行ってきているところでございます。自衛官募集に対する支援の取り組みにつきましては、自衛官募集相談員を配置し、自衛隊旭川地方協力本部、留萌地域事務所、自衛官志願推進協議会などと連携し、看板の設置、ポスター掲示、広報誌への掲載、封筒へ募集広告の掲載などを実施するとともに、北海道から組織募集推進重点市町村の指定を受けておりますので、今後におきましても、自衛官募集支援を積極的に推進してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目の駐屯地周辺の環境整備ということで、駐屯地周辺の除排雪のうち、歩道除雪についてのご質問ですが、現在、駐屯地前を通る市道西5号通りにおきましては、家屋が連帯している留萌中学校側の歩道除雪を行っており、駐屯地グランド側の歩道は堆積スペースとして利用しております。道路幅員構成には、除雪により寄せられた雪を一時的に堆積するスペースも含まれておりますが、除雪を行っていない歩道なども堆積場所として活用しているのが現状でございます。ご指摘のありました歩道除雪の拡大につきましては、片側歩道除雪により車道の安全な通行を確保することで、留萌中学校側の歩行者の安全確保に努めているところでございますので、両側の歩道除雪につきましては非常に厳しい状況でありますので、ご理解願いたいと思います。次に、中項目3点目の人口増のための企画ということで、結婚を望んでいる人たちの出会いの場を作るため、道内外から参加者を募るようなイベントなどの企画についてですが、北海道では結婚サポートセンター北海道婚活情報コンシェルを開設し、結婚を望む方や応援したい方などを対象とした相談支援情報のほか、道内市町村で行われている男女の出会いの場に関する情報が掲載されており、札幌市をはじめ 27市のイベント情報が掲載されているところでございます。各市の取り組み状況につきましては、結婚を希望する方の交流の場として会食やスポーツを通じた交流など、さまざまな内容で催しが行われており、市のほか商工会議所や民間団体などが主体となって実施されているところでございます。市といたしましては、結婚を望んでいる人たちの出会いの場作りに関するイベントの多くが自治体からの助成などによって実施されているところでございますので、取り組み事例を調査するとともに、今後商工会議所などととも情報を共有し、市民主体の活動としての機運が高まった際には、市としても連携を図りながら支援策について検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目3点目の留萌市の子育て政策ということで、中項目1点目、子育て支援事業と市民実感の中で、留萌市子ども・子育て支援事業計画に基づく103の具体的事業の評価と、市民アンケート結果との乖離をどのように捉えているかのご質問についてですが、留萌市子ども・子育て支援事業計画における平成29年度の具体的事業は、約 94% の事業を十分な成果、一定の成果として評価したところですが、市民まちづくりアンケート結果においては、安心して子どもを産み育てることができるとの設問に対し、約 50% があまりそう思わない、そう思わないとの回答であり、その主な理由として、子育てと仕事を両立できる職場環境が整っていないことや、経済的な不安が挙げられたものであります。私といたしましては、国が6月に閣議決定しました経済財政運営と改革の基本方針2018、いわゆる 骨太の方針において、力強い経済成長の実現に向けた重点的な取り組みとして掲げた幼児教育の無償化を一気に加速する人づくり革命、待機児童問題を解消し、女性就業率 80% に対応できる子育て安心プランなどの施策が、市民まちづくりアンケートでの子育てと仕事の両立や経済的な不安の解消に寄与するものと考えているとともに、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを計画の視点ともしております。留萌市子ども・子育て支援事業計画の着実な推進に向けて取り組んでいるところでございます。次に、中項目2点目の待機児童解消対策という中で、認可保育所における待機児童数と待機児童解消対策のご質問についてですが、市内認可保育所における4月1日現在の利用状況につきましては、3園合わせて認可定員300人に対し、287人の支給認可を行いましたが、274人が入所、13人が入所保留、いわゆる待機児童が発生したところでございます。内訳といたしましては、1歳児が11人、2歳児が2人となっており、その要因としましては、保育所を運営する社会福祉法人留萌保養会におきまして、昨年度7名の退職者に対して、その補充が追いついていない状況があることや、また来年10月からの幼児教育の無償化を見据え、より多くの保育士の配置が必要となる低年齢層児童や支援を必要とする児童の 保育ニーズが高まっているものと考えております。市といたしましては、待機児童の解消対策として、待機児童の受け入れに向けて、定期的に入所調整会議を開催するとともに、潜在保育士の方が市内の保育園で勤務する場合に、その子どもの優先入所に配慮した保育の調整指数に加点する項目を追加することによって、保育士の確保と同時に待機児童の解消が図られる留萌市保育所の利用に関する規則の一部を改正したところでございます。これによりまして、1名の潜在保育士の方が7月からお子さんを入所させることが可能となったことに伴い、同法人への採用が整いまして、その結果、1歳児の待機児童6名の受け入れが可能となったものであります。しかしながら、7月1日現在では、0歳児4人が待機児童となっておりますので、引き続き留萌法要会とともに、保育士確保などの保育環境の整備に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目の子育てニーズ調査の実施方法ということで、平成32年度を指揮とした第2次となる次期留萌市子ども子育て支援事業計画を作成するにあたってのニーズ調査の実施方法についてのご質問ですが、子ども子育て支援法において市町村にその策定が義務付けられている市町村子ども子育て支援事業計画は5年を1期としていることから、現行計画の期間は平成31年度までとなっており、平成32年度を指揮とする第2期留萌市子ども子育て支援事業計画を改めて策定する必要があるところでございます。計画の策定にあたっては、現行計画策定時と同様に国が示した第2期市町村子ども子育て支援事業計画における量の見込みの算出等の考え方に基づき、利用規模などの事業需要量など把握するため、今年度は利用移行調査であるニーズ調査を実施する予定としており、これらの分析結果を次期計画に反映させるものであります。今年度中に実施するニーズ調査につきましては、調査対象を事業量の把握に必要な妊産婦及び小学生以下の子どもの属する世帯の全件を含む約1500件を11月下旬から翌年1月にかけて郵送等による配布、回収を行い、3月までに調査結果の集計、分析を行う予定であります。また、ニーズ調査の設問内容等については、現行計画策定時に実施したニーズ調査項目などを基本として、国が示す指針や作業の手引きに基づきながら設定することとし、留萌市子ども・子育て会議において、ご意見等をいただくものであります。以上です。
村山議員、
ご答弁ありがとうございました。それでは順次再質問いたします。留萌市の防災について市長の方からお話をいただきましたが、まず防災行政ラジオについてお聞きをしたいと思います。7月の大雨の時にはほぼ感じなかった防災行政ラジオですが、この度の全世帯停電により防災ラジオ、いわゆるラジオの重要性が市民にかなり意識されたことと思います。それに伴いまして、防災行政ラジオが無償で対応されている地域の市民とそうでない市民が なぜうちにはないのかというそういった声も多く聞かれたところでございます。そこでお聞きをしたいのが、今回は沿岸部の津波浸水想定地域にある家庭に対して無償で貸与されたものでありますが、まず特定の地域に限定した貸し出しということですけれども、平成29年度の実績報告では900台の防災ラジオに77万2744円かかっておりました。約700万がかかっております。まず貸し出された地域と想定した世帯数は900世帯ということなのか確認をしたいと思います。
市長、
お答えいたします。29年度にこの防災行政ラジオを配布事業ということで、取り掛かったところです。予算においては900台ということで、購入をしておりますが、まず津波浸水想定区域の全世帯というのが741世帯ということで、私どもは把握しているところです。以上です。
村山議員。
この今741世帯に対して無償貸与しますよという文章がいきまして、実は私の世帯もですね、海運町でありますので、その対象区域ということで貸与を申し込みをして、防災行政ラジオを手にしたというところなんですが、この案内をした市民がどれくらいこの無償貸与を受けているのかというパーセンテージを教えていただきたいと思います。
市長、
お答えいたします。昨年11月から始めまして、8月31日までの状況といたしましては、411世帯に配布いたしまして 55.5% ということになっております。以上です。
村山議員。
この防災ラジオの存在自体をなかなか分かっていない、または、文書だけでは、わざわざ市役所まで、取りに行くということができていない市民が約半数ということになると思いますが、この実態については市としてはどのように捉えて、今後の対策はどのようにしていこうと思っているのかお聞きをいたします。
市長、
お答えいたします。市としてはですね、今までも広報誌を含めて、さまざまな機会において、また町内会等も含めてですね、積極的に、このラジオについて、場所もですね、各その地域に出向いて設けて今までもやってきてはいるんですけども、結果としてこういう状態になっている。ただ現在はですね、先ほども答弁いたしました、新たなその改定後のハザードマップという中で、津波の浸水想定区域が若干、変わった。でなおかつ、その地域のうちの浸水深が1メーター以上の地域ということで、さらに追加444世帯を現在、しているところです。鋭意ですね、各地域に ご紹介を申し上げたり、さまざまな形で、ラジオの配布をしているということを伝えながら、場所を移動させたり、留萌市役所の中で、配布をしたりということで、現在行っているところです。今後もですね、今回の先ほども村山議員からあった通り、停電という中で、ラジオの その、 有効性というのが非常に皆さんからいただいているところで、今追加で言った444世帯と残りの330世帯がですね、さらにまず意識を持ってこのラジオの入手に努めていただければというふうに思っておりますし、所管においては積極的にですね、まず現在あるこの900台については積極的に市民の方に配布していきたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
そこでこの防災行政ラジオというのが、通常のラジオと違って強制的に防災放送が入るという仕組みになっておりますが、非常に単価が高いというふうに認識をしておりますけれども、1台のラジオ単価、どのぐらいの単価で購入されているのかお聞きをいたします。
市長。
お答えいたします。単価的には約8000円弱というところでございます。以上です。
村山議員。
で、市としては沿岸部の津波浸水想定地域ということになっておりますので、それにしても今回のハザードマップ改定に伴ってプラス444世帯ということでありますが、留萌の世帯数は、現在11,684世帯あります。そう考えますと1台の単価が8000円弱ということですから、膨大な予算を全世帯に配布するには膨大な予算だということも非常に理解をしておりますが、今回の全域停電ということになりますと、やはりその津波浸水の想定される地域だけではなく、留萌市全体の世帯に行き渡るような、私は防災ラジオであってほしいと願っておりますので、市内全世帯への防災ラジオの無償対応をお願いしたいと思いますが、留萌市としては今後どのような計画を持っているのか、津波だけに想定された防災ラジオの無償対応なのか、その辺を確認をしておきたいと思います。
市長。
お答えいたします。この防災行政ラジオというのは、私どもとしても全世帯に配布できるよう計画的にですね、配置計画を立てようと考えてたところですが、現在平成34年12月以降がですね、今のアナログの防災無線が使用できなくなる、でデジタル化に移行するという大きな問題があるので、現在においては私どもとしてはこの防災行政ラジオというのを一旦立ち止まってですね、34年の12月に向けた対策を考えていかなきゃならないというふうに思っております。でこの場合、そのデジタルの防災行政無線というものを設置するとなれば、本当に額面的には私が聞いている範囲では3億4億という数字がかかってきます。それよりもラジオの配布の方が有効手段だということになれば、どちらかの選択肢があるのかなというふうに考えております。またその際にはですね、今もその先ほどもちょっとお話があったとおり、緊急時にはラジオが入るという状況になるんですね。でそれを今後は緊急時に、すぐ FM モイルが作動する状況ではない、要するに、会社が開いてすぐ放送できるという状況には当然タイムラグは出るんで、例えば留萌市からか、消防から災害が、緊急的な情報を皆さん、市民の皆さんに情報を発信できる割り込み装置というのがあるんですね。でこの装置をつけてラジオが聞ける状態にするというのが一番 まあ、その情報を伝える方法としては早いのかなというふうに考えておりますので、まあ、今後その34年に向けて、私どもとしては今後のその防災、行政無線の在り方、ラジオの在り方を十分調査検討をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
今計画的にというお話、非常に詳しく分かりやすく説明をいただきました。今回の全域停電の中では、やはり一人暮らしの高齢者の方の不安というのはただならぬものがあったと思います。その中でこう人の声が聞こえるラジオというのは非常にこう人間にとっても安心感もありますし、即座にそこを離れなきゃいけないという、そういう危機意識も持たれると思いますので、市長も同じお考えだと思いますが、ラジオの有効性、重要性というものを認識しながら、留萌市の防災対策の中で強化をしていっていただきたいと思っております。続いて、災害時、7月の大雨、そして今回の停電ということで、もう災害が頻繁に起こっておりますが、この間に寄せられている市民の声、特に改善を求めている意見というのは、特に市長が、聞いている意見というのがありましたら、お聞きをしておきたいと思います。
市長。
お答えいたします。現在私のところにはまだそういう大きなお話は聞いておりません。ただ7月の大雨時点において、さまざまな、それぞれ皆さんが思っていることがあろうかということで、私としては所管においていろいろな意見聴取をするようにという指示を出したところです。またそのさなかに、この今回の地震という部分が発生したことによってですね、若干ちょっと作業的には含めてですね、今後の作業でいろいろな意見聴取をさせていただいて、それを留萌市の防災の今後の例えば訓練においてですね、生かせるようなことを考えていきたいというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
続いて災害時に広報車が走りますが、まず確認ですが、留萌市の放送して歩いているその広報車は何台で稼働しているのか確認をしておきたいと思います。
市長。
お答えいたします。まず基本的にはですね、まず留萌消防署が警報等に関しては、大体2台ぐらいで動いているというふうに確認しています。あと私ども留萌市として広報活動は3台の広報車で分散して広報活動に当たっているという状況になっております。以上です。
村山議員。
昨今言われているのが、広報車の声が聞きづらい、聞き取りづらいということが挙がっておりますが、今回は非常にこうゆっくりと、私の地域はゆっくりと走ってはっきりとしておりましたので、そのようなことは感じなかったのですが、ここで一つ提案なのは、突然ですね、どういう職員が対応しているのか私にはちょっと想定できておりませんが、突然原稿を渡されて読むというのはなかなか難しいことであります。ですから年に一度で良いので、職員を対象にそういう広報車で発する放送する担当になる可能性のある職員は一度ですね、そういった、きちっと口調、はっきりした口調で放送するということを2時間でも3時間でもいいので、年に一度そういう研修をしてはどうかなという提案でございます。これは声が低い、という大きいという、または機械だけの問題ではなく、やはりそのマイクとの関係もございますので、私は年に一度でいいので、そういった機会もあったらいいのではないかなという感じがしております。いかがでしょうか。
市長。
お答えいたします。市の職員においては、紙を渡されて文章を読むということは得意だというふうに私は思っておりますけれども、言われたとおり、本当に聞きづらいですとか、滑舌が悪いですとか、いろいろあろうかと思います。なるべく本当にそういうような形でですね、実を言うと、限られた部署がこの広報に当たっております。それぞれが役割分担がありますから、私どもとしては、その中でできる限り機会を設けてですね、そういう訓練的な意識を高めることというのも必要だというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
続いて7月の大雨被害でトイレの水が流れないという被害、私海運町に住んでおりますので見舞われました。今回は雨水流入による処理能力超過のため海運町境町地域の、汚水管流下不良という被害状況でした。非常に分かりづらいので、このまず原因をですね、お聞きをしたいと思います。
市長。
お答えいたします。今回のこの雨水の流入というのがですね、一般的には雨水がマンホール、要するに雨水管という中にどれだけ水が入るかということなんですけど、それが雨水が割れてたりとか、要するに道路パトロールですとか、そういうことの中で見つけてなかった部分ですとかがあったように聞いております。この状況の中でやはり今回はそういう箇所が何箇所か出てきたということも聞いておりますので、徹底してやはり道路パトロールとさまざまな連携協定を結んでいる皆さんに協力をいただいてですね、何かこう気づきという中で解消をしていければというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
今回の被害金額が中間報告の中では115万円ということで、このトイレの水が流れない、いわゆる雨水流入の中で被害金額ということで、出ておりましたが、これ115万円というのは、何を修繕したかちょっとお聞きをしたいと思います。
市長。
そのことについては担当部長の方から答えさせていただきます。
なんだ、どこの部長だ。都市環境部長。
はい、お答えいたします。今の質問のは今回の雨水の被害であった金額の中身ということだと思うんですけれども、主にかかったのがですね、処理場に流入する雨水が大量となったためにですね、その水をポンプで流すと、組み上げるというために急遽ポンプですとかホース、それから電源用のケーブル等を用意した費用が主な費用でございます。以上でございます。
村山議員。
それでは今後ですね、大雨があったときには同じ事態は起こらないということになったの か、これからしようとしているのか確認をしたいと思います。
市長。
ただいまのご質問については担当部長から答えさせていただきます。
都市環境部長。
お答えいたします。先ほど市長が答弁いたしましたけれども、今回のその雨水の流入した原因がですね、まず考えられるものとしては、家庭用のマンホール、雨水用のマスなんですけれども、それが何らかの原因で破損してそこから雨が入っているということ、それからですね、 一般的な下水道のマスマンホールの中にもですね、なんていうんですか、開閉するための鍵穴があるんですが、それが穴が塞がってないやつ、まあ、旧タイプのマスなんですけども、マンホール蓋なんですけども、そういうものがございますので、まあ、住宅 の、ま、マンホールの破損につきましては、我々も、パトロールしながら、そういう部分があった場合はですね、そういう指導をしていきたいなと思ってますし、マンホールの蓋につきましては、随時、交換が必要な部分は交換をしていきたいというふうに思っております。以上でございます。
浦山議員。
すいません、私の質問はですね、今後もう起きないですかという質問でしたので、それについてご答弁をいただきたいと思います。
市長。
お答えいたします。まあ、今後起きるか起きないかという部分につきましてはですね、まあ、今担当部長からもあったとおり、私どもとしてはその原因たるものをですね、解消することによって起きないというところに近づけるということが行政としての役割だというふうに思ってますし、まあ、ここで 100% 大丈夫だっていうのが多分私の答えなのかもしれないですけれども、やはりさまざまな要因というのがですね、本当に目に見えない、要するに地下の地下部分にあるということで、まあ、本当にこう亀裂がないだとかということの調査を 100% できると、私も 100% 大丈夫ですって言えるかなと思いますけど、極力このようなことが起きないように、私どもとしては努めてまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
浦山議員。
分かりました。大雨が あったときには、危機管理でもしかするとトイレの水がまた流れなくなるかもしれないというふうに、意識をしておきたいと思います。もう一つお伺いしたいんですけど、大規模な災害では災害ボランティアが重要な役割を果たすことになる、そんな地域もございますが、住民の中で災害時にボランティア活動をしたいと考えている方もいらっしゃると思いますが、その把握はしているのかお聞きをしておきたいと思います。
市長。
お答えいたします。まあ、現在までは社会福祉協議会の中に、ボランティアセンターというのがあって、まあ、その中で、除雪ですとかさまざまな部分のボランティア登録というのがされているというふうに、思いますが、まあ、この大規模災害だとかにおいて、特別ボランティア登録しているという状況はちょっと私の方では確認はしておりません。ただ、まあ、今後、まあ、こういうようなことが続く状況においては、まあ、ボランティア活動への登録ということが必要になってくるかもしれないんですけども、まあ、留萌市内においてという限定になると、逆に言うと被災になる可能性もあるということと、現状では今まあ、今回の胆振東部地震においてのボランティアというのは、まあ、やはり県外から多くの方がボランティアとして入ってきているという状況を考えますと、まあ、一つ それぞれの自治体が積極的にボランティア活動をしたいという方の登録をして、そして、まあ、取りまとめて他地域にですね、何かあったときに、まあ、そういう方々を送り込めるというのも可能性としてあるのかなということを考えているところです。まあ、今後当然その社会福祉協議会や関係団体と十分協議してですね、このボランティアに対するこの希望というのをですね、どのような形で調整していくのかということを含めて協議をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
浦山議員。
続いて、避難情報と市民意識について、8月15日から31 日までの期間を使ってアンケート調査を行ったというのは素晴らしい、私は取り組みだったと思います。やはりその約 2割の人しか避難指示に対して避難しなかったというのは留萌市にとっても大きな課題であったと思う。その中でのアンケート調査は非常に評価が高いと思います。で、そのアンケート調査の結果で、まあ、先ほど市長の答弁の中ではその地形によっては大雨、そして川の氾濫による浸水の影響がないという判断をした、市民もいたというお話を聞きましたが、まあ、8割の人が全員そうであったと思いませんので、まあ、今回避難しなかった理由として大きな、理由は何であったのかお聞きをします。
市長。
お答えいたします。まあ、私自身まだアンケート調査の結果を見てないという状況にあって、まあ、ただこの7月の大雨のあと私も各地域ちょっと回らせていただいたときにはですね、まあ、それぞれの方がやはりいやうちは大丈夫だっていうのが、まあ、大体の感じでした。でやっぱり一部では63の時よりもいや今回は雨が強かったなって言いつつもじゃあ逃げたんですかっていうといやうちは大丈夫だっていうのがそんな感じですね。でも本当にこう最近のさまざまな地区で起きている状態を皆さんに理解をしていただいてどんな状況であってもとにかく指示が出たら避難してくださいということを私どもも言い続けていかなきゃならないというふうに、もう感じているところなんで、まあ、これは本当に何でもなくてよかったねと言えることが私は大事だなというふうに、今回は本当に思ったところです。以上です。
村山議員。
その通りうちは大丈夫というそんな意識が非常に高いと私も感じておりますのでこれからも根気よくですね避難指示がまたは勧告が出たときにはどういう行動を取るべきかというのをもう再三にわたって私は啓発をすべきだというふうに思っております。でそこで今回はまず若者20代から30代の防災意識については、まあ、市長としてはどのように捉えているのかもし捉えている内容がありましたらお答えをいただきたいと思います。
市長。
お答えいたします。まあ、20代から30代の若い方々の防災意識ということですが、まあ、近年の防災訓練の参加者お茶の間トークだとかの、まあ、いろいろな参加状況を見てもやはり若い人方が少ないというのはまあ、どういったところにおいてもですね、感じるところです。まあ、やはり今後こうした若い人方がやっぱり意識を持ってもらうということが私としては、まあ、非常に必要だというふうに思いますがやはり、各職場ですとか若者の人方が属する団体ですとかまあ、限定してでもやっぱりそういうところにですね意識の醸成というのをまあお願いしていく手段ということも考えていかなきゃならないのかなというふうに思っています。まあ、今後も防災訓練やお茶の間トークなどでいろんなメニューを改善しながらやはり若者に対する意識で一番怖いのはやはりこう若者が興味本位にさまざまなこう場所に行ってしまうですとか興味本位に SNS だとかを活用するということが一番私どもにとってはですね情報が錯綜してしまうことにもなりかねないので、まあ、そういう意味では非常にそういうような、まあ、今後、世代間の部分をやはり若い世代の方々に防災意識を持ってもらうということも私どもとしては啓発活動の中に取り組んでいかなきゃならないのかなというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
若者は非常にインターネットいわゆる情報収集が瞬時に行えますので、そういう意味においては非常に自分は一番知っているという状態にはなっていると思いますが、まあ、興味本位という言葉が、当たっているのかどうか分かりませんけれども、きっとボランティア精神の下で今こういう状況ですよということをみんなに知らせたいという一心もあると思いますが、まあ、市長も危惧されているので、今後においても若者の防災意識については、調整されますように啓発をお願いいたします。続いて、災害弱者であります高齢者または障害者対策についてはどのような取り組みを考えているのかお聞きをいたします。
市長。
お答えいたします。まあ、災害時の高齢者や障害者のある方に対する取り組みといたしましてはですね、避難行動要支援者への支援としてですね、75歳以上の高齢者のみで暮らされている方や障害のある方などのうち、災害時に避難の支援が必要な方について、本人の同意に基づいて名簿情報を民生委員や希望する町内会に提供し、日頃から情報を共有することで、情報伝達や安否確認など、災害時における避難を支援する取り組みを進めているところです。また避難行動支援、要支援者に対する支援につきましては、まあ、自主防災組織による活動も大変重要な役割を担うということで考えております。今回の地震による長時間の停電を踏まえましても、自主防災組織の必要性、重要性を強く感じたところでございますので、市といたしましても、それぞれの地域の中でお互い助け合い、協力し合う仕組みづくりとしてですね、改めて自主防災組織の設置を積極的に進めてまいりたいと考えているところでございます。
浦山議員。
市民意識の方は分かりましたので、引き続き、市民意識の防災意識の向上に努めていただきたいと思っております。一つ女性視点からの防災対策ということで、今後における防災訓練などまたは防災関連事業などに対してそういう会場で女性視点を取り入れた防災体制の確立を図っていくというご答弁をいただきましたが、具体的にもし市長が考えている女性視点を取り入れた防災体制の確立というのはどういうところから始めたいと思っているのかお聞きをいたします。
市長。
お答えいたします。まあ、私としては今現在考えられることとしてはですね、やはり自主防災組織を作っていただいている町内の方の中にも当然その組織の中に女性がいらっしゃるというふうに考えています。まあ、特にそういう方々に積極的にですね、各防災訓練や防災に関する会議などにも積極的に参加をいただきながらですね、それぞれ意見を聞いて、まあ、女性視点でその防災対策というのはじゃあどういうことを具体的にというようなお話ができるのがいいのかな。私どもとすれば、まあ、一般的なことについてはですね、必要なものを防災備品として用意していくとか、そういうことっていうのはあると思いますけれども、やはりそれぞれの声を聞くということが大事、その声をどう反映していくかということを今後考えていきたいというふうに思っています。以上です。
村山議員。
続いて大項目の自衛隊を支える再質問ですが、このことについては再質問として1点だけお聞きをいたします。人口増のための企画の中で留萌市も委員として組織されております留萌振興局の留萌管内結婚支援協議会について少しご答弁いただきたいと思います。どういう内容なものなのかお聞きをしておきます。
市長。
お答えいたします。ご質問にありました留萌管内結婚支援協議会ですが、振興局の所管地域、まあ、益城から天塩までということになりますが、 自治体関係者や商工会、農業、水産業団体、NPO 法人、民間事業所などの地域の幅広い分野の関係者が連携してですね、未婚化、晩婚化にかかる地域の実情や課題を把握した上で、地域資源や特性を生かした広域的な結婚支援を実施することにより、結婚し、家庭を持ちたいと望む方々が、地域で多くの出会いの機会に恵まれ、その希望を叶えることができる地域を実現することを目的として、道が設置しているものであります。平成28年度においては、おおむね40歳ぐらいまでの独身男女を対象とし、料理を通じて交流を深めるピザ料理教室や、平成29年度においては、婚活イベントの企画、運営を学ぶ、ルモイ結婚支援力アップセミナーが実施されたところでございます。以上です。
村山議員。
この自治体における婚活事業というのは、自治体だけがもちろん私もやるものではないと思います。オールルモイで、またはその関係機関だけではなく、こういうことを必要だと思う民間の方も入れてということになると思いますが、先ほどの答弁の中で、そういう全市的な機運が高まったときには、ルモイしても、市としても支援をし、共に活動していきたいというお答えをいただきましたので、今後において、そういう機運が高まったときには、よろしくお願いしたいと思います。続いて、第項目3点目の留萌市の子育て政策についてです。まず103の事業の中で、ファミリーサポートセンター事業のここ数年の利用人数の変動についてお聞きをいたします。
市長。
お答えいたします。ファミリーサポートセンター事業ですが、留萌市子ども子育て支援事業計画における、国の定める地域子ども子育て支援13事業の一つとして、現在、事業を行っております。30年度の個人利用の実人員といたしましては、75名、延べ利用者数が650名。として設定しているものであります。また、過去3カ年の利用状況につきましては、平成27年度が実人員65名、延べ利用者数が552名、平成28年度は実人員が50名、延べ利用者数が440名、平成29年度においては実人員が70名、延べ利用者数が603名と、実人員延べ利用者数ともに増加している状況です。地域における子育て、援助活動支援事業として、多くの子育て世帯に現在ご利用されているということで、私どもとしてお伺いしているところでございます。以上です。
村山議員。
今、市長の答弁の中では、利用者数が、微増ではあるけれども、増えているということでしたけれども、過日行われました、子育て会議の中では、このファミリーサポートセンター事業について、少しく意見が出ておりましたので、今後、検証してですね、このファミリーサポートセンターのいろいろな意見を聞いて、今後も継続してお願いしたいと思います。次に市民の方からも声が上がっていると思いますが、アスレチックというかですね、具体的に言うと、チップ別にできましたチックルのような、施設、いわゆる子どもが自由に遊ぶことができるこの施設なんですが、非常に人気が高いと思います。留萌からもかなり言っているのではないかなと思います。そう考えますと、留萌市の空いている公共施設などを利用するなどして、こういった子どもが自由に遊べるスペースということを考えられないのか、チックルのようなそんな施設までは行かなくても、子どもが自由に遊べるスペースを留萌市として作ることができないのか、 それとも市長としては作りたい、いつかは作りたいという構想があるのか確認をしておきたいと思います。
市長。
お答えいたします。まあ、チップ別のチックルがですね、非常に留萌市民が多いということをチップ別町の職員からも聞いているところです。で、留萌市としてはですね、今このチックルというのは無料で提供しているということで、留萌市としては多分それはできないだろうという感想です。かなりの高額な施設です。屋内も屋外も含めると本当に高額な金額というふうに聞いております。ですから、私どもとすればやはり今議員がおっしゃったように、本当に街中における空き店舗ですとかですね、そういうところを活用したまた公共施設の有効利用の中で本当にこう子どもたちが室内でも遊べるようなものというのは非常にその利用が高いという認識もしているところですので、今後子育て支援という中でですね、私どもとしては考えていきたいというふうに思っております。ただやはり今議会においては何度かお答えしている中でやはり財政状況とも見合わせながらですね、私どもとしてはその計画をどのような形で推進していくかということを今後検討をして、調査も含めてしていきたいというふうに思っているところです。以上です。
浦山議員。
続いて、待機児童の解消の問題ですが、非常にこの保育所不足というのは本当に大きな課題となっておりますが、先ほど市長の方から対策として一事業が考えられておりますけれども、その他にですね、この保育士確保に対して病児保育も今年度中に実施ということで話しております。その中で保育士不足というのがもう喫緊の課題になっておりますが、きっと何かお考えがあってできるというふうにお考えだと思いますので、この保育士確保に対してですね、もう少し留萌市としての取り組みがこれから考えていることがあるのでしたらお聞きをしておきたいと思います。
市長。
お答えいたします。私の方とすれば、この待機児童問題と留萌市の子育て支援というか、まず役割分担が違うという部分もあるんですけども、病児病後においてもですね、その1名を確保するということがですね、その1名を確保して1名をずっとそこに常勤させておけるかという問題と、今留萌市が行っている子育て支援と、留守家庭、児童センター含めて、人員を確保することによってローテーション化させる、ローテーション化させることによって、例えば病児、その対象者が出たときにその1名が向かうという、そういうことで、この 業務内容を確立させていくということを、現在私の方で指示しているところです。そういうことでですね、その法要会の方とはまたちょっと別になってくるんですけども、今私どもがその市の業務として行っている子育て支援、また児童館の運営、そして留守家庭児童会という、その中で現在いる職員プラスアルファでローテーションを組んでいきたいというのが今見通せる状況かなというところです。以上です。
浦山議員。
ローテーション化の確立に期待をしております。最後に子育てニーズ調査の実施の中で、声としてはやはりアンケート調査は本当に膨大な 20ページって言いましたか、びっくりするような、項目があるんですけれども、そういうアンケート調査だけではなく、最近の若いお母さん方はやはり、いわゆるスマートフォンを使った、非常に有効利用だとできると思いますので、この留萌市のホームページだけではなく、もうスマートフォンを活用した、子育てニーズの把握ということを念頭において、これから検討していただきたいなと思いますので、まあ、市長のお考えを最後にお聞きしたいと思います。
市長、
お答えいたします。まあ、時代の流れに沿った最新機器をどう反映するかということだというふうに思ってます。まあ、現在私もこれどうなのっていうお話をさせていただいたところですね、やはりこれをやるために、まあ、付属の機器がいろいろなその ソフトを取り組むだとかっていう部分があるらしいので、まあ、今後もですね、私どもとしては、どういう形でそのニーズ調査がに活用できるのかということをまあ、こういうものを活用して、まあ、機器を使っての活用の可能性というのをですね、まあ、調査研究をしていきたいというふうに思っております。以上です。
14番村山議員の質問を終わります。